ある85歳のおじいさんが、その民の指導者のところに行きました。85歳、この中で80代の人はまだいないですね。
いない。
その85歳のおじいさんはですね、その45年前、まあ彼が40歳の時ですね、特別な戦争の任務についておりました。敵国を探る、任務です。そして、彼と一緒に行った、45年前その同僚がおりました。その時代の人たちはみんな死に絶えて、今残ったのはその同僚とその、85歳のおじいさんの2人だけが、もう最年長として残っておりましたけれども、その2人の名前、まずその85歳のおじいさんはカレブという人でした。でもう一人、彼が訪ねていった民の指導者はヨシアと言いました。カレブさんは、そのおじいさんは、一体どういう理由でそのヨシアのところに訪ねていったのか、ヨシア記の14章6節から読んでいきます。まあ、しかし85歳のおじいさんと言いましたけども、普通85歳って言えばもうすごい、体が弱って、予防予防の姿を思い、まあ、普通は思い浮かべるんですけども、でもどうも様子が違うんですね。ヨシア記の14章の、まず6節からお読みしていきます。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そして その地に戦争は止んだ。アーメン。このカレブさん、この今お読みした中で彼は一体何をしましたか。読んだところでは戦争をしたようですね。85歳なのに、でしかも85歳なのに、45年前と同様戦争にも耐えるし、日常の出入りにも耐える人のようです。強いですね。なんでだと思いますか。なんでこんなに85歳のおじいさんの健康なんでしょうね。主と共に歩んだからですよ。
アーメン。
彼は45年前特別な任務に就いたと、先ほど言いました。それはモーセから、特別に与えられた任務です。あの産地の方へ行って、そして偵察をしてきなさい。その地が良いところか悪いところか見てきなさい。その土地の産物を持ってきなさい。そういうふうに言って彼らは行ったんですけども、しかし、この任務は12人ついていて、そして12人で行ったんですが、そして帰ってきた時、このヨシアとカレブ以外は悪い報告をしました。不信仰に陥ったからです。その箇所はですね、民数記なんですけども、今のヨシア記に指を置いて、民数記の今度14章を開きたいと思います。民数記の14章の27節から。ちなみにこの箇所はですね、エミさんの新共同訳聖書は節と章が違うと思います。民数記の13章ですね、13章の27節からなんですが、ここはその12人の石膏たち、スパイたちが、報告をする場面からなんですが、この当時まだヨシア、カレブは40歳でした。その当時まだ若かりし頃、こういうことがあったんです。13章27節から。彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼は探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。ここでカレブが出てくるんですが、しかしその他の人たちは私たちはあそこに登っていけないと言いました。この12人の石膏たちはあそこは誠に良い土地であった。乳と蜜とが流れる素晴らしい土地、良い土地、あそこをぜひ占領したいと、あそこをぜひ攻め登りたいとカレブは主張したんです。そこの果物は本当に肥えておりました。ブドウ一房がですね、大人二人がかりで担いでいかなきゃいけないほどブドウの一房が大きかった。それほど土地が潤って肥えている、そんな土地だったんです。カレブはこの12人と一緒に そこの土地に見に行った時、この産地の方面、ヘブロンの地方を見ていったところ、とてもよく潤っていましたけれども、しかしそこには城壁があり、また、アマレク人やなどのカナン人が住んでおり、また背の高いアナク人という人たちが住んでおりました。もう2メートルを軽々と超えるような、そういう人たちがアナク人ですけれども、で報告をしに帰ってきた時、カナンはまず進み出てモーセの前で民を沈めて言いました。民はざわざわしたんですね。そこは確かに良い土地だけども、しかし強力な者たちがいる、城壁がある、強い者たちがいる、それでざわざわしたんですが、カレブはそれを沈めて言いました。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。彼はなんで必ずできると思いましたか。背が、向こうはもう巨人のような背が高い2メートルを超す力強い人たちが城壁を持っていて守ってるんです、ね、なんで彼は称賛ありと踏んだんでしょうね。
主がくださると
言った、主がくださると言ったからです。そうです、主がくださると言えばくださるんです。たとえ向こうの方にいかに巨人が住んでいようとも、そしてその土地は良い土地です。そこを自分の土地としたらどんなに良いだろうと、この彼が本当に目をキラキラとさせて、ヨシュアもそうです。主が約束してくださったんだから、そこに行こう、必ず勝てる、必ずそこを占領できる、言いました。でも残りの10人の人たちはそういう信仰を持っていませんでした。その10人はこう言います。私たちは攻め上れない、彼らの方が強いから。彼らはみんな背が高い者たちだ。私たちはそこでネフィリム人を見たと言っております。ネフィリム、ネフィリムって何でしょうか。ネフィリムはですね、聖書に創世記のある一箇所と民数記のこの箇所の2つの箇所にしか出てきません。創世記に出てくるのはノアの箱舟の洪水の前、神の子たちが、人の娘たちが美しいので目取って、でそれで、結婚して生まれたのがネフィムです。彼らは、古代の勇士たちで力強い者たちでした。まあきっと巨人だったのもいるでしょうし、とても力強い、何か戦闘にかなり長けた、人間離れした能力を持つ、そういう勇者たちだったんですけれども、しかしネフィルムは箱舟の時、洪水によって滅ぼされてしまって、新しくその洪水の後に生き残ったのはたった8人の人間たちだけでした。ノアの夫婦とノアの子供3人の子供たち夫婦、合計8人ですね。ネフィリムは滅んでしまったはずです。なんでここでネフィリムがまた出てくるんでしょうね。この10人の恐れをなした石膏たちはネフィリムを見たという、一体どういうことか。確かにその彼らが見に行ったところには2メートルを超すアナク人という、背の高い民は住んでいたんですが、しかしネフィリムはいなかったはずです。つまり彼らは、その巨人たちを、あたかもあの昔の勇士たちが今よみがえって我々の目の前に立ちはだかってるんだと人々に恐怖を植え付けさせるため、また自分の頭の中で勝手に敵を大きく偉大に強大にしてしまって、そして恐れたんです。彼らは脳内ネフィリムにやられたんです。皆さんの頭の中にも脳内ネフィリムが来ることがあります。それは皆さんが神様を忘れ恐れた時です。敵が強大に見えます。何か自分の力じゃ到底立ち向かえない強力な敵にどんどんどんどん頭の中で大きくしていってしまうんですよ。 かしネフィリムがいないんです。たとえネフィリムがいたとしても主が約束されたのであれば必ず勝つんです。私たちの方が、神様を信頼する民の方が必ず勝つんです。結局ヨシュアもカレブもまたこの時代の人たちも不信仰に陥って、もう私たちはあんなところに神様が約束された土地なんかには行けない、エジプトに帰ろう、さあモーセを石で撃て、ヨシュアカレブも石で撃てと、そういうふうに なろうとするとき、主の栄光が現れて、そして彼らを救って、モーセやヨシアたちを救いました。そしてこの悪い報告をした10人たちは疫病にかかって死んでしまい、また恐れをなした民はもう約束の土地に入れない、40年この荒野で過ごすのだということになってしまいました。ヨシアもカレブもそのとばっちりを受けてしまいました。しかしですね、40年という期間は確かに長いです。しかし主と共に歩むものであれば、確かに年は取っていくんですが、しかしヨシアもカレブも85歳になっても戦争ができるほど、日常の出入りに耐えるほど、天幕を移動できるほどに彼らは壮健で健康に恵まれて祝福されて、そうしてその40年を過ごしました。他の不信仰な人たちは違いますよ。荒野で疫病に、あるものは疫病にかかり、あるものは火で焼かれてしまい、あるものは敵の剣で刺し通されてしまいました。それは不信仰だったからです。信仰あるヨシアとカレブは健康に恵まれ、力強く長生きしました。再びヨシア記の方に戻りますけれども、でその45年経ったこの時、カレブは45年前同じ任務についていたヨシアのところに訪ねて、今45年前のあの約束を果たしてくださいと申し出ます。主はモーセを通して言われました。あなたの足が踏みゆくところは永久にあなたとあなたの子孫の相続地となると。カレブは45年間ずっとその土地を夢見てきました。あの45年前に見た乳と蜜の流れる地、果物が非常に肥えた土地、山と谷の土地、城壁のある町、そこを攻め取ればもはや我々が決して揺るぐことがなく、祝福のうちに私たちの子孫にそれを継がすことができるのだと。そしてヨシアにお願いします。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。アメン。85歳になったこの時でも、敵がどんなに背が高く強くとも、私は主が共にいてくだされば、主が約束してくださったようにそこを手に入れることができるでしょうと。でヨシアはこのカレブを祝福して、彼にヘブロンを相続地として与えました。それでヘブロンはこのエフネの子カレブの相続地となり、戦争はやんだと、ね、わずか3節の間になんか戦争があった記述はないんですが、しかしいつの間にかもう、この土地はカレブのものとなり戦争はやんだと。戦争はあったんです。この3節の間に省かれてるんですが、もうあまりに楽々勝利したんでしょうかね。確かにこの土地は強大な敵がいました。 山の土地は戦争するにはちょっと大変です。城壁を攻めるのも大変ですが、しかしエフネの子カレブは祝福され出て行って、 そこを相続地としてゲットしたんです。勝利したんです。信仰のうちに歩む者の戦いとはこのように非常にあっけないんです。敵は強く見えますか？いや、敵強いでしょう。でも主が共にいてくださるんであれば、皆さんやすやすとその土地を手に入れることができるんです。勝利できるんです。もうあれ、いつの間に勝利したのっていうぐらいに主が皆さんの先頭に立って先陣を切って戦ってくださり、皆さんの信頼を守ってくださるから、だからこの戦争は勝てるんです。こうしてこのヘブロンの地はエフネの子カレブが相続地として取り、そしてその土地はユダ族のものとなりました。このヘブロンという土地はですね、信仰ある者のみが手に入れる素晴らしい良き地です。アブラハムの時代にもこのヘブロンの土地が出てきます。それはアブラハムがカナンに入った時、その甥のロトと一緒にいたんですけれども、しかしもう持ち物が甥のロトもアブラハムも非常に増えてしまって、もはや土地が狭くなってしまった。でそれで、私たちはお互い別れ別れになろうと、どうかロトよ、お前はお前の好きなところへ行きなさいと選択権をロトに与えます。ロトが選んだのは、目で眺め回したところ、低地、ソドムの方、そちらが非常に、エデンの園のように潤っていたから、ロトはそちらの方へ、ソドムの方へ向かっていきました。そしてアブラハムが選んだのはヘブロンです。山の土地です。アブラハムがロトと別れて、このヘブロンの地に行った時、主は現れました。目を上げて、あなたのいるところを見回しなさい。あなたが見渡しているこの土地を全部あなたの子孫に与える。あなたの子孫は数えきれないほどになる。でそれでアブラハムはそのヘブロンのところに住み着いて、そしてそこに主のための祭壇を築きました。それがヘブロンの地です。アブラハムもここを信仰によって手に入れました。甥のロトとアブラハムのヘブロン、甥のロトがいたのはソドムでした。アブラハムがいたのはヘブロンでした。どちらが残りましたか？ヘブロンの方が残りました。このように信仰がある者がこのヘブロンの土地を継ぐことができるんです。そこは山と谷の土地、もちろん山あり谷ありでありますけども、しかし住むのには良い、そしてそこに定住するならばしっかりと子孫を残すことができるようになる。アブラハムの代からイサク、ヤコブと、そしてヤコブの代にエジプトの方に移ってしまって、そこからおよそ400年間ずっとエジプトの土地でいて、そしてそこは、そのヘブロンの土地は久しくそのカナン人の所有となっておりました。名前も変わっておりました。キルヤテアルバという名前。ちなみにアルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物だったそうです。しかしそのアルバをカレブが滅ぼして、そしてそこをヘブロンという名前を取り戻しました。信仰のある者がこのヘブロンの土地を継ぐことができます。皆さんは今自分が何かつまらないものだと思うでしょうか？皆さんは85歳のような年を取っているでしょうか？皆さんまだまだ若いですね。85歳のこのカレブでさえこの土地を継いで、しかもアナク人、巨人、2メートルを超えるような人たちの最も偉大な人物を殺して、その名前を奪って再び アブラハムがつけたヘブロンという名前へと取り戻したんです。
アメン。
皆さんも信仰あるのであればヘブロンを取り戻すことができるんです。そしてそこを皆さん自身の子孫たちに受け継ぐことができるんです。皆さんにはまだ子供がいないかもしれない、結婚もしていないかもしれない、でも霊的な子孫に皆さんが得た土地を継がせることができるんです。
アーメン。
今ここにいる人数はまあ少ないかもしれませんけれども、しかし皆さん自身が霊的な親となり、霊的な祖父となり、霊的な曽祖父となって、そして皆さん自身の信仰によって霊的な土地をたくさん得るのであれば、皆さんそこを皆さんの霊的な子たち孫たちに継がせることができるんです。どうか皆さん強くあってください、大しくあってください。皆さんの口から御言葉を話さないでください。御言葉を口ずさむことを決してやめることなく、そうして皆さん自身がヨシアやカレブのように強いものとなり、敵に打ち勝つものとなって、皆さん自身が霊的な親となって、そして多くの霊的子たち孫たちを継がせ、イエス・キリストを述べ伝え、そして多くの人たちを皆さんの子孫としますように、そしてますます栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。愛するイエス様、私たちもヨシアのように、カレブのように、あなたを信頼して、あなたの約束してくださった御言葉をしっかりと信じて、そして祝福を勝ち取っていくことができますように。彼はこの45年という歳月、その信仰は衰えることなく、体も衰えることなく、見事に主が約束してくださった土地を勝ち取りました。その勝利は非常にあっけないものでした。45年前に民があんなに恐れていた、あの恐れは何だったんでしょうか。民が思い描いていた戦いはどれほどあっけなかったんでしょうか。私たちも主と共に歩むのであれば恐れることはありません。どうか私たちが恐れに取りつかれることがないように、脳内アナネフィリム人にやられることがありませんように、むしろ主が約束してくださったから、主が共におられるからと、どんなに強大な敵も恐れずに、あなたの約束された通りのことを私たちがそれを信じて実行していくことができるこの生徒たちでありますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。アーメン。